と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。もう本当に暑い真夏真っただ中ですね。お盆が過ぎて皆さんどんなお盆休みをお過ごしになられたでしょうか。暑い中を、海水浴に行ったり、いろいろ、楽しんで夏を楽しんでおられるかと思いますが、今日も、実はですね今日、内藤が出ているのは、月末ではないのですけども、今日は三条の特集をお送りします。30分よろしくお付き合いください。三条のコーナーです。今月ちょっとイレギュラーで、今週に、三条の特集ということで、今日もねとても、夏にぴったりのとても華やかな女性に来ていただきました。アンナマジックっていうお店の金谷アンナさんです。アンナさんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、アンナマジックっていうのはですね、はい、デュースミックスビルって皆さんご存知、文博の、隣にある、東隣のあるビルの2階に、アンナマジックっていう、可愛らしいお店があるんですけども、一言で言うとどういうものを扱っているお店ですか。
セレクトショップということでさせていただきまして、あのアーティストセレクトのアクセサリーを中心に、まあ、ヴィンテージのお洋服、内外ブランド問わず、また雑貨などオリジナル含め、まあ、ファッションアイテムを中心に、まあ、一点物にこだわって年齢問わずの提案ということで、あのオープンしてます。
はい、はい、男女問わず年齢問わずという幅広いターゲットということですね。はい、
そうです、もうみんな来てっていう感じです。
はい、あの本当にあのアンナさんの、はい、センスの、お気に入りのものがいっぱいあって、はい、それが私にはあのお店寄せてもらったからね、は
い、ありがとうございます。
めちゃくちゃ楽しくて
ありがとうございます。
ついついなんかあの自分もあの気に入ったものを見つけて買い物をしてしまって
ありがとうございます嬉しいです、
ね、取材をするよりもなんかちょっとそんなんでここへ来るのが、遅れてしまったんですけども、まあアクセサリーって言ってもいろいろ作家さんのものが多いですね。はいはい、そういうのはどこで出会われるんですか。
私の、 あの、前職というか、まあ、販売していた時に扱ってたアーティストさん、でプラス、まあ、あの自分でデザインしたものを作っていただいてオリジナルであったりとか、でたまたまの出会いで、もうあの一目惚れした、はい、あの作家さんに、その場で声掛けという感じ、はい、でシルバーの今ひろこ先生に関してはたまたまうちの顧客様やった方で、あの何をなさってる方か知らなかったんですけど、声にしていただいてて、それで、まあ、個展をされてるということで、まあ、文博の方に行きましたら、はいはい、っていう感じで、もう即商談成立みたいな、なんかあのたまたまの出会いで素晴らしい方とお会いできて、はい、今のところはそんなラインになってます、はい、
なんかその辺がビビビと通じる、
はい、そうですね、はい、う
ん、あのなんかアンナさんは とてもこう情熱が伝わる人なので、
うるさくてすいません
年齢的も近い
丸日ということで、
そうですね、はい、でも本当にね、あの色とりどりで可愛らしくて、なアクセサリーがいっぱいあるんですけども、それも、日本の作家さんだけじゃなくて、はい、海外のものとかも、 それは買い付けに行かれたりもなさるって、
はいはい、とかちょっと今行けない状況の時は、うん、まあ、あの昔からのバイヤー、親しいバイヤーさんが私の手となり足となり、まあ、代わりに行っていただいて、まあ、現地から細かい情報を画像など送っていただいて丸バツをつけているという贅沢なこと。
今ね、はい、ね、画像が、ね、はい、送れるから、そうですね、行かなくても、
はい、はい、そうですね、ちょっと行ける状況にもないので、うん、はい、なのでそういう時は行きたいですけど、しょうがないですし、
うん、でもきっとそのバイヤーの方もあのアナさんの雰囲気はきっとも
そうですね、やっぱしあの長年の付き合いもありますし、うん、まあ、あのなのでその辺はもうよく分かってくれはって、本当に割り切って、まあ、動いていただいてます、はい、
特にその、どこの、はい、国のものが好きだとか、どの時代のものとかありますか？
特に、うん、あの古いものとか新しいものとかこだわってるわけではないんですよ、ただやっぱりこうどういうのかな、なんかまあ、直感というか、うん、あとやっぱりあのやっぱりあの人間も物も一緒で、うん、あの多面性っていうのがあると思うんですね、うん、ですからいろんな表情を持ってるもの、うん、つける方によって同じものが変わっていく、そしてまたいろんなシーンであの、はいはい、そのお客様の音もできるようなね、うん、一緒に人生を歩めるようなものっていうふうな、まあ、私は考え方してるんです、
はいはい
はい、
あのね、さっきも一つビデオを
ありがとうございます
、値段は秘密ですけども、はい、とてもあの、ね、
はい、
洋服によってはあのシックにもなるし、
そうです、ね、
ちょっとカジュアルにもなるし、
はい、
なんか光が、光の、ね、通し方でまた表情が出るみたいな、
はい、そうですね、今うちですごく話題 の、あのスーベニールさんという日本人のアーティストなんですけれども、はい、あの一見すごくジャンクな楽しいものに見えるんですけどね、はい、実は奥が深くて、まあ、私なりの解釈ですけれども、はい、まあ、時にはジュエリーになったり、うん、おもちゃになったり、はいはい、本当に表情を見せてくれるんです、はい、しかもリーズナブルで、みんなが楽しんでいただけるような素晴らしいものやと思ってます、
はいはい、なんかね本当にあのいっぱいあって
もう今日の日あったところを見ていただいたので、すいません、ね、
今、アクリルで固める
はい、そうですね、樹脂ですね、毎年ニューヨークに、はい、あの行かれて、いろんな楽しいパーツ、リアルなパーツ、はい、カジノコインからお薬、子どもの、あのブロックまで、いろんなものをリアルにボンボンボンボン、もう樹脂で固めて、あの表現してはるんですね、まあ、ちっちゃなオブジェであり、アートであり、そしてファッションであると、私の中ではそういうふうに思ってます、
はい、はい、なんかね、とっ奇想天外というかね、いろいろなものがね、
すごいお似合いです、
ありがとうございます、ね、
素敵です、
はい、もうあのいろんなものとたくさんあって迷ってしまって
すいません、狭いですよね、物は多すぎますから
楽しいあのものがいっぱいあるんですけども、
ありがとうございます、
はい、多分でもそれが届いた時の箱を開ける時って、
は
い、
実は今朝あの来まして、うんうん、もう大興奮で興奮冷めやらず、うん、そこに内札さん来はって思いっきり爆発してしまってすいません
私 もうしっかりあの乗ってしま
って、すいませんでもこれはきっとね、あの大好きになっていただけると思います、はい、
私もね
よくお似合いです、
うん、いや嬉しい、ちょっとねあのこうちょっとガラスっぽくてこう、はい、あの光通すものってとこでも好きなんです
ありがとうございます、はい、もう350円のヘアピンから20万の亀を毛皮までございますので、はい、またよろしくお願いします
はいはい、まあということで三条に来られたのは、はいはい、ちょうどもう 3周年っていう、
はい、ありがとうございます、
あのお花が飾ってありましたけども、はいはい、
先日の14日で丸3年迎えさせていただきました、はい、
たら、そこから自分のお店を始められた、
はい、そうです、あの自分のお店っていうのは初めてなんです、うん、はい、
それまでは、はい、誰かのお店のスタッフとして、
そうです、まあ、従業員として、まあ、店長したり、はい、まあ、アパレルの方では販売トレーナーしてたりとか、まあ、そういうふうな感じでずっと過ごしてきました、う
ん
う
ん、
はい、
やっぱりあのファッションとかアクセサリーとか昔から好きなんですか？
そうですね、はい、もうちょっと 好きです、うん、好きというかもう、うん、はい、美容的に好きかも、物好きですね、物、はい、好きっていう感じですね、うんうん
うん、そういうことをでもね、お仕事にできるっていうのはね、素晴らしいですよね、
はい、もうやっぱり今すごい幸せなと思うんですけど、まあ、うん、あの苦しみながら幸せをかみしめて感謝するという感じですね、うんうんうん、やっぱり、まあ、大変なんですけど、うん、まあ、そういう場所があるのはありがたいかなと、はい、
と山頂、あそこのビルはやっぱり、はい、あのお店出される時は、はい、山頂がいいと思われました。なんか、
うん、あのやっぱり探す時に、うん、あの、まあ、私も京都の人間なんですけど、やっぱりあの四条烏丸界隈っていうことを、はい、まずあっちの方を考えました、はい、うん、それから、まあ、あの自分の身の丈のスペースと、うんうん、まあ、そういうこといろんなことを考えてアクセスがいいということ、はい、それから、まあ、三条通りはやっぱりすごく楽しいものが集まっているところで、
う
んうん、京都らしさプラス新しさがあるとい う,
そうです、ね、
はい、新しい京都な感じがしたので、うん、それと、まあ、文博という目印がありますでしょ、
はいはい、
なので、うん、あのやっぱりあの界隈はあの行きたいと思ってました、うん、
はい、はい、あのビルはとてもね、あの、はい、こじんまりした可愛いお店がいっぱいあって、
ね、
あのいろんな作家さんがおられてたとかね、
はい、そうですね、アトリエがあったり、
はい、はい、楽しいビルなんですけども、
ありがとうございます、
はい、またね、あのぜひあのこの前は地下の、ね、アンティーク の, あの人にも出てもらったんですけども、はい、ずっとあのビル上上がっていくとそれぞれにあの個性的なお店があって楽しいんですけども、うん、アンナさんは実は音楽もとても好き、は
い、そうなんですよ、あの音楽とファッションとアートが、うん、とあと犬が大好きなんです、ね、
はい、はい、なんか私実はね、もそね、もそ通じるんです、ね、
そうなんですか、嬉しいです、
あ、私あのゴスペルを習ってて、
そうなんですか、うん、
はい、
すごい、
で、あの今年5月には、はい、あのブラックチャージ、あのカリフォルニアので、あの人に
その声が出ました。すごい、
はい、教えてもらうっていうのも
素晴らしいですね。
はい、私もそういうあのライリズムのリズムから、
はい、
ソウルフルな歌、はい、大好きだし、もう犬も大好きだし。
ああ、よかったです。嬉しいです。仲良くしてください。
はい、はい、そんなあのとてもあの素敵なお店なので、ぜひ皆さんも行ってほしいんですけども。うん、あとそしたらワンちゃんも買っておられる、
はい、はい、今も老犬になっちゃったんですけど、うんうん、まあ、犬はもう小さい時から大好きなんですけど、18年前に、まあ、あのプードルを買いまして、うん、それも、まあ、こだわりがブラックのプードル、うん、イコールブラックミュージック、うん、で、はい、あの黒いワンちゃんを1匹プードルを買ったのがきっかけで、うん、プードル5匹まで増やしたんですけど、はい、全部順番に、うん、あの年老いて死んで、今、うん、エルザっていう最後の女の子が、うん、あの17歳で、ちょっとヨタヨタしています、
うん、
はい、
うん、
はい、でもまだ夢があって、
うん、そうですよね、はい、もうね、犬もね、はい、家族だから、
そうですね、
はい、
ね、もう支えられてます、
うん、はい、そうですね、そしたら、うん、あと、まあ、三条にずっと、はい、まあ、ね、長くあそこでお店ずっとやっててほしいと思いますけども、
ありがとうございます、うん、ぜひそうなるように頑張りたいです、
はいはい、なんか三条に対してなんかあの注文とかこんな風になったらいいなみたい な,
なんか今もすごく素敵なお店がいっぱいあると思うんですね、うん、であの私も全然まだなかなか一人でやってますので、はい、行きたいところ全部把握はできてないんですけども、うんうんうん、なんかあのどういうのかな、うん、あんまり言えないんですけど、うんうん、もっともっと、まあ、いろんな店があるということを、うん、あの私たちショップしてる人間も知りたいし、
ね、
私たちも経営者でありながら、うん、ある意味お客様であったり楽しみたいということと、うん、あと、うん、お客様にも自分の店だけではなくて、やっぱりあのそのニーズに合ったお店もやっぱり紹介する場面が多いのでね、はいはい、うん、だからそういうふうな横つながりというか、うん、そういうふうなのがもうちょっと明確になったら、もっとみんなで楽しくって、
そうですよね、う
ん、みんなでこう盛り上げていくっていうんですか、
は
い、
うん、 なんか個性的なお店いっぱいあるのでね、
そうですね、
はい、ぜひなんかつながりができたらいいなって私たちも思ってるんですけど ね、
ね、
はいはい、またいろんなところで、はい、ご一緒できたらと思います。
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
皆さんもぜひデュースミックスの2階へ行ってアンナさんとお話をしてみてください。
ありがとうございます。
とても楽しいお話をして話が弾むことだと思うので、私もまた、ちょこちょこ教えてもらおうかなと思ってます。
ぜひお待ちしてます。
はい、どうも今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、で、ここで1曲聴いてほしいんですけども、アンナさんから、ソウルのフルなミュージックをという、リクエストですので、そういう音楽を1曲聴いてください。
会員紹介のコーナーです。今日は司会青年部の建築司会青年部の児玉さゆりさんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
児玉さんはお勤めの方は、
はいはい、そうですね、亀岡にあります建設会社に勤めております。
あ、そうですね。そこでは どんな部分に所属されてますか。
はい、まあ、一応設計部所属ということで、まあ、設計施工の工事がある場合に、まあ、設計を担当させていただいてます。う
ん、すっごい若く見えますけど、
はい、
何年ぐらいされてますか。
そうですね、まあ、丸9年、今年10年目になります。
そうですか、
はい、意外と長いんです
でも今年で10年目。
はい、はい、そうですね、
これから10年目ということになるんですけれども、
はい、
ここに行くまでですね、
はい、
建築を目指そうと思ったきっかけっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、遡って考えてみると、まだ小学、そうですね、高学年頃だったんですけど、まあ、自宅の増築を行いまして、それを目の前で見る機会があったんです、
はい、
でそれが、まあ、一番建築というものに興味を持ち始めた初めかなというふうに思います。
それ家の方を住みながら工事されたんですか。
はい、そうです。なんで、まあ、増築する部分以外のところで生活しているので、本当に工事をしているものが目にすごく入りやすくて、いろんな、ね、本当に普段見れないものを見れたのがすごく大きかったかなと思いますね。
じゃあ大工さんがやってきたりとか。
あ、そうです
なんかいろんな知らないような、
はい、
職業の人がやってきたんですね。
そうですね。
その時とても印象深かったこと、
はい、
ってなんか記憶にありますか。
そうですね、まあ、まだ単純に小さかったということもあったんですけど、すごく見るもの見るものが楽しくて、やっぱり壁紙を選ばせてもらったりもして、やっぱりそういう一つちっちゃいことなんですけど、それがすごく楽しいなっていうイメージがありましたね。
自分の部屋をの壁紙、
はい、あ、そうです。
それおいくつぐらいでしたっけ。
小学校の5年生ぐらいだったと思いますね。
まあ、どんなお部屋になったでしょうね。は
い、そうですね、まあ、初めて部屋を持たせてもらってということもあって、やっぱりすごく一つ一つが楽しくて、やっぱり自分の気に入るものになったんかなというのはちょっとありますね。
でそれの影響があって、
はい、
高校卒業して、
はい、
学校を選ぶとき、
はい、
何学科を選んだんですか。
そうですね、まあ、私が行ってたところは、まあ、生活学科の住生活専攻という名前がついてたんですけど、まあ、建築とか、まあ、インテリアとかそういうことを勉強する学科でしたね。
そこで、勉強して、
はい、
卒業ってことになるんですけど、
まあ、はい、
その子供の頃に見た増改築の影響で、
はい、
いい影響でその住居学科を選んで、
はい、
で卒業した時にはどういうふうにして勤務先を決めたんですか。
そうですね、まあ、単純に、まあ、もともと、まあ、インテリアとか建築が、まあ、好きというのもあったんですけど、なので、まあ、少しでもその勉強したことを生かしたいなというのがあったので、建設会社を選んだんです。で、まあ、それは地元の建設会社で、まあ、私生まれも育ちも亀岡なんですけど、その、まあ、亀岡の、まあ、ちょっとこう言葉にすると、ね、大げさにはなるんですけど、まあ、地域に貢献できるかなっていうのが、まあ、ありまして、それで選びました。
はい、なんかすごい志のような気がしますね地元に貢献したいということ で、
はい、
その地元の建設会社を選び、
はい、
就職されたわけなんですね。
はい、そうです、
うん、そうするとまあ、生活学科を卒業されてるんですけど、そこで建築士を受験す、はいはい、されるんですか。
そうですね、卒業と同時に、まあ、2級建築士の受験資格がもらえる学科だったので、すごく、まあ、インテリアというよりは、まあ、建築寄りの勉強がすごく強かったかなという印象はありますね。
うん、あ、そうですね、はい、まあ、でも入社して仕事をしながら勉強をする、はい、受験勉強するって、はい、割とハードじゃない方ですか。
そうですね、まあ、やっぱり会社入ってすぐには資格を取ろうかなという気にはあまりならなかったんですけど、うん、まあ、少しずつですけど設計に関する仕事をさせていただけるようになって、でやっぱりそうしていく上でまだまだ、ね、知識も足りないし、うん、もっと勉強したいなというのがあったので、うん、2級建築士にまず挑戦しようという気になりました。うん、
勉強がちょっと楽しかった、
はい、そうですね、やっぱりでも時間を確保するのが難しいと思うので、それは大変でしたけど、うん、ただ仕事とこうリンクする部分が出てくるので、それが一つずつ分かっていけるようになるのは楽しいなっていう、 ありましたね、そういう思いは。
で、その普段の仕事の内容なんですけれども、はい、主だってはどういうことになるんですか。
そうですね、まあ、建設会社ですので、うん、まあ、現場で職人さんが見るような施工図を書いたりということをしてます。
施工図って割と内容知らないと書けないとかありませんか。
はい、そうですね、それは結構大きいですね、うん、やっぱり細かい図面になるので、やっぱり分からないと書けないというのは大きいですね。
要するに施工図っていうのは普通の図面よりも、はいはい、より具体的に、はい、施工する人そうですね、が分かるように、はい、施工手順みたいなことも含めて書くんですね。
そうですね、結構細かい図面になって文字も多くなるので、できるだけ分かりやすく書けるようにっていうのを心がけてます。
分かりやすいってことは施工しやすいみたいな。
そうです、やっぱり分かりづらいとどうしても間違いの原因になるの で、 ね、それはね、さすがにダメなので。
間違うってことは時間もロスがあったりとか、費用が、
そうですね、
見えない費用責任がありますもんね。
そうです、すごく重いと思います。
図面を書く責任っていうのがすごいついてくるわけ で、 はい、でそういう自分の満足するような図面が書けるってことはありますか。は
い、そうですね、やっぱりすごく細かい図面で難しいので、うん、すごく大変だなっていうのが大きいんですけど、うん、その分も書き上がった時の達成感というか、やっぱりそういう満足するところはありますね。
そうですよね。
はい、
じゃあ割と図面を描くたびに達成感を得られるっていうのは、はいはい、すごいエネルギーに、いいエネルギーになりませんか。
そうですね、やっぱり大変だった分それが大きいので、うん、それはすごく大事だなと思いますね。うん、
図面描くの好きですか。
そうですね、やっぱり大変ですけど、まあ、好きでないとできないかなっていうのはありますね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
はい、
で今回去年ですか、一級建築士合格。
はい、あ、はい、そうです。
これ2級以上にしんどかったと思うんですけど、
はい、そうですね、やっぱり最近は難しくなってきてるって言われてるのもあるんですけど、やっぱりしっかり勉強しないと、うん、取るのは難しいと思うしますし、うん、まあ、時間をできるだけ確保するのが、やっぱりそれも大変だなというのが思います。
自分で自分をちゃんとスケジューリングできる児玉さんっていうことでしょうかね。
はいはい、そうか分かりませんけど、そう思っていただけるとありがたいですよね。
そうですよね。
はい、
まあ、これから一級建築士という資格のもと、はい、今まで以上に責任のある仕事をされていかれると思うんですけれども、はい、どういうふうな仕事内容を主にしていきたいなと思いますか。
は
い
は
い、
そうですね、一級を取ったことによって、以前よりは直接お客さんとお話しさせていただいたりという機会が増えたんですね。で、まあ、建築業界もそうですけど、まあ、建設会社は特に女性が少ないの で、
あ、そうですね、
それはやっぱり強みだなというふうに思います。でそれを活かせるようにしたいなというふうに普段思っております。
では、まあ、どんなことが喜びに、
はい、
仕事の喜びにつながりますか。はいは
い、そうですね、やっぱり出来上がった時、まあ、その家庭でもそうですけど、まあ、お施主さんが喜ぶそういった顔が見れることがすごく楽しくて励みになっております。
そうですよね、
はい、
お施主さんの笑顔が 自分の励みにもなるっていうことで、
そうですね、はい、
なんか小玉さんに頼むと、はい、いい図面を描いてくださって、はい、いい住まいができそうな気がしますね。かしかも楽しく
良かったです、はい、そう思っていただきたいなと思ってますね、はい、
ますます頑張っていただきたいと思います、はい、今日はあの会員紹介としまして、一級建築士小玉さゆりさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか、今週も、三条の、金谷アンナさん、そして会員の、小玉さゆりさん、とても生き生きと、素敵な女性のお話を聞けました。来週はですね、被災地で活躍する建築士の声ということで、東北からおと、の声をお届けすることになっています。暑い日が続きます。来週まで、お元気でお過ごしください。ありがとうございました。